お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今夜は昨年末に着任された山上慎吾駐オーストラリア日本国大使に東京オリンピックやトラベルバブルなどについてお話を聞きます。まずは7月に開幕が迫った東京オリンピックから。パンデミックの最中という異例の状況の下で行われる大会となりますが、なぜパンデミックの中でオリンピックを開催するのか、大会を開催する意義を聞きました。
まあ、ご指摘のように、まあ、コロナ禍の中でやるということでですね、おそらく史上最も難しい、開催する側にとって困難なオリンピックになっていることは間違いないと思います。でそうした中でですね、やはり、まあ、日本政府、日本の関係者としてですね、ぜひこのオリンピックをもう実現するということは、やはり世界、国際社会にとってですね、非常に大きな勇気と元気を与えるものではないかと。まあ、例えて言えば、長い間トンネルの中を歩いているような閉塞感をですね、世界各国の人がお持ちだったと思います。まあ、そうした中でこのオリンピックの松明をですね、トンネルのもう出口に掲げ続けてきた、これは日本の大きな役割であってですね、でこの上にぜひですね、成功裏に開催していけたらと考えております。
日本国内の世論など、これから解決、対応していかなければいけない部分もあるかと思いますけれども、100日を切った中でどういう点に重点を置いて対応されていくべきだと思いますか？
まあ、世論の中にですね、いろいろなご意見があるというのは私自身も承知しております。ただ在外におります、まあ、外交官の立場で申し上げればですね、やはり数多くのオーストラリアの方々が東京オリンピックの開催に期待していると、オリンピックやるんだよねということをですね、私いろんな方から聞かれるんですね。その度にひしひしと、やはり世界は日本に期待してるんだなと、人の中にはですね、日本だからこそやってくれるよねと、こういう状況下でもと、こういう声聞きます。そういう声を聞くとですね、本当に、日本人として頑張らなきゃいけないなという気持ちがいたします。また日本国内の状況については、これは海外にいる私が申し上げるべきことではないかもしれませんが、まあ、ワクチンの接種が進んでいくにつれてですね、またこのオリンピック開催に向けてのですね、機運も盛り上がっていくことを期待をしております。
オーストラリアでは日本との時差が少ないことをうまく利用してですね、ライブでそのオリンピックを応援できる施設をそれぞれ主要都市に設置する予定なんですけれども、大使はどのようにしてオリンピックを観戦したり、こうお祝いしたりする予定ですか？
ぜひオーストラリアの方と一緒に見たいなと思います。私も外交官としていろんな認知を経験してきましたけども、まあ一つ確実に断言できるのはですね、このオーストラリアの地にあってですね、日本がいかに温かく見られているか、オーストラリア人の日本を見る視線というのがですね、非常にですね、やはりフレンドリーであったかいものを感じてます。また同時にオーストラリアと日本はですね、お互いにスポーツ大国であるという、まあこういうことを考えますとですね、まあ自宅で、テレビで見るというよりも、ぜひオーストラリアの友人と一緒に、オリンピックを魚に、日豪友好を盛り立てたいなというふうに考えています。
オーストラリアとニュージーランドが国境を再開してトラベルバブルが実現しましたけれども、これはオーストラリアの日系コミュニティの切なる願いだと思いますが、日本とオーストラリアのトラベルバブルは実現できますでしょうか？もしできたとしたら、それはいつ頃になると思われますか？
まずまあ、オーストラリアとニュージーランドのトラベルバブルですけども、これはやはり両国ともですね、まあ、大変な苦労を重ねて、まあ、コロナ禍を抑えてきたということ、もうその成果があってのものだと思いますし、こういう形でですね、バブルを再開できたというのは、やっぱり両国にとって非常に大きな一歩であったろうと思いますので、そこは祝福したいと思います。同時に今度はですね、日本としてもぜひこれに続く形でトラベルバブルを再開したいというふうに思ってます。まあ、私の立場で言えばですね、やはり外交をするにつけても、あるいはビジネスマンの方の経済活動を見るにつけても、 あるいは観光客の誘致、人と人との交流といった、こういったもういくつかの側面を見てもですね、やっぱり直接の交流というもの、国際トラベルができるようにするというのはですね、非常に大事な、もう最優先事項だと考えています。実際クイーンズランドゴールドコーストの方々とかですね、いくつかの日本人会からはですね、ぜひ早急に日豪間でトラベルバブルをという強い要望もですねお受けしておりますので、ぜひですね一刻も早く実現できるように引き続き汗をかいていきたいと思います。その観点でもですね、やはり日本の状況、コロナの状況が一刻も早く改善すると、コントロールされるということが大事だと思いますので、その意味でもですね、状況の展開というのをきちっと注視して見ていきたいなと考えております。
オーストラリアにいらしたことが長年の、念願であったということなんですけれども、何かこれは理由があるんでしょうか。
理由はですね、いくつかございます。一つには勤務ということではなかったんです。何度も出張で、オーストラリアに来てまして、その際シドニー、キャンベラだけじゃなくてですね、ブリスベン、ダーウィン、いろんなところを見るにつけてですね、非常にその魅力に富む国だなという思いがございました。その上で、外国官として一番仕事のやり合いを感じるのは、その国と自分の国、日本との関係がですね、どれだけ進んでるか。日豪関係はですね、まさにもう日進月歩の勢いでですね、次々と新しい分野にまで協力関係が広がっている。伝統的な貿易関係を超えてですね、安全保障協力、あるいはインテリジェンス、情報の協力、宇宙協力等々ですね、進んでますんで、こんなやりがいのある国はないなと思って、来ましたところ、実際その通りでした。
なるほど。実際に、今中国の影響力が増す中で、そのオーストラリアから日本に向ける視線というのも、期待も含めて高まっている、強まっていると思われますか。
おっしゃる通りだと思います。オーストラリアの、有識者、政治家の方もそうですし、官僚の方、財界人の方、あるいはシンクタンクの方と会うたびにですね、真っ先に聞かれるのは中国との関係をどうしたらいいんだということであります。でやはり日本がですね、中国の近くにあって、何世紀にもわたって、中国との関係をですね、処理をしてきた、対応してきたということをオーストラリアの方はよくご存知です。日本の経験に学びたいと、これほど、機運が高まったことはないんではないかと思います。そういう意味ではですね、日本人として、中国と協力すべきところ、それから主張し合うべきところ、こういったところをですね、対処ぶりというものをオーストラリアの人と共有するということは、オーストラリアの方々にとってもですね、非常に有益なことではないかと、実際そういう声も聞こえてきますので、私としては引き続きですね、積極的に意見交換をしていく、そうしたことを通じてですね、また日豪の絆というものが一層強いものになるのではないかと考えております。
その逆にですね、日本ではまだオーストラリアというとカンガルーとコアラの国というイメージがありますが、それについて何か思うことはありますか。
私一つ残念だったことはですね、上司から次の任地はオーストラリアのキャンベラだと言われたその日にですね、東京駅前の大きな本屋さんに行ったんですよ。でオーストラリア関係の本を全部買って勉強しようと思って行ったらですね、アメリカとか中国、イギリス関係の本は何十冊、場合によってはもう100冊ぐらいあるのにですね、オーストラリア関係の本は3冊しかなかったんですね。で、これだけ重要な国であるにもかかわらず、実は日本語でオーストラリアについての文献というのが非常に少ない。で、今ご指摘のようにオーストラリアというとですね、どことなくアメリカやイギリスのもう影に隠れてしまっている面がある。でもですね、もう経済的にはもう商社の方に聞けば一番重要な国だと真っ先におっしゃるのがオーストラリアの国です。それから在留邦人ももう10万人超えました。アメリカの44万、中国の11万に次いで オーストラリアでは10万人、もうすぐですね、中国の在留邦人をもう抜くだろうという勢いです。これだけ深い関係があるのに、必ずしもですね、お互いの知識、勉強というのが十分じゃないかという気持ちを持ってますんで、ぜひ私は在任期間中にですね、オーストラリアにおける日本の存在感を引き上げたいと思ってますし、同時に日本におけるオーストラリアの存在感を引き上げるお手伝いもできればなというふうに考えております。とにかくオーストラリアをもうくまなく見るということはしたいと思います。私の師と仰ぐですね、先輩大使、25年前に、ここで大使を務めて、た方からですね、キャンベラにいるのは週で1日でいいと、残りの日はとにかくオーストラリアをくまなく回れと、そうしないとオーストラリアという国はわからないというアドバイスを受けたことがあります。私は来てみてですね、まさに資源だったと思ってますんで、くまなくオーストラリアを回って、オーストラリアと日本との関係をですね、できるだけ強化すべく努めたいということと同時に、オーストラリアに関するこれは本もですね、映画もできるものはどんどん読んでですね、オーストラリア、それからオーストラリア人というものをですね、できるだけ深く知ることができればなと考えております。
最後に日系コミュニティに対してメッセージをお願いできますでしょうか。
私は日系コミュニティの方々がですね、本当に長年かけて培ってこられたこのオーストラリアとの緊密な関係、これは日本国にとっての財産だと思っております。特にですね、経済関係ですね、長年補完的な貿易関係と言われてますけども、羊毛貿易しかり、農産物あるいは石炭鉄鉱石、これで多くの方々がですね、汗を流してこられた、そういった積み重ねの上に今の日豪関係、強い絆があると思ってますんで、在留邦人社会なくしては今の日豪関係はありえないと、こういう気持ちでおりますんで、大使はですね、筆頭商務官であると同時にお座敷芸者でもありますんで、もう在留邦人の方々からですね、ここが困ったと、来いという話あればですね、どこにでも飛んでいくという気構えで、仕事をしておりますんで、引き続き、ご指南ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。在留邦人の方々はもう十分お分かりだと思いますし、お分かりだからこそオーストラリアに住んでおられると思うんですけども、私もいろんな国でですね、今まで暮らしてきて、ここほど日本を見る視線が温かい国はないなと、日本に健全な関心を持ち、かつ距離、それから時差の関係もあって、日本に行きやすいと、ご案内の通りもニセコでも白馬でもですね、王子 is everywhere という感じで活発に行動している。ですんで、私はオーストラリアに来て思うのはですね、これだけ大切な国はないのじゃないかと。多分日本をどう見るか、日本人っていうのはどういう人たちかっていうのは、オーストラリアの人の SNS だり、オーストラリアの人による会話を通じてですね、多くの国に伝播されてるんではないかということを日々ひしひしと感じてますんで、そういう意味でもですね、オーストラリアという国は日本にとって非常に大事な国であると、そこで外交の任に携われることの幸せをかみしめつつですね、私はここに休みに来たんではありませんので、もうガンガン仕事をしに来たんで、しっかりやりたいなと考えております。
今夜のインタビュー、山上慎吾駐オーストラリア日本国大使にお話を聞きました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。